こんにちは、日曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、少しですね、子どもと大人のコミュニケーションの話を少ししたいと思います。今これ話してる録音してる段階ではですね、タイトルが、まあ、僕の中であんまり決まってなくてですね、どういうタイトルで表に出ていくかはわからないんですけれども、ひとまず先にですね、もう話したいことは決まってますので、お話をさせていただこうかなと思っております。昨日ですね、1月何日だ21日か、京都府スポーツ協会のですね主催のイベントがございまして、そこのパネルディスカッションにコーディネーターとして参加させてもらいました。で、なぜコーディネーターだったのかっていう、しかもなぜスポーツなのかっていうのはですね、文章に書きましたので、そちらをご覧いただければと思うんですけれども、はい、参加させていただいて、まあ、その中でですね、議論のポイントがですね、まあ、いくつかあったんですけど、まあ、ある先生、あるパネリストのからですね、スポーツっていうのを語るときに、そのスポーツの定義が人によってバラバラやと、ね、いう話が出てきて、で、まあ、スポーツって言われたとき、多くの人はまあ競技スポーツっていうことを思うんだと思うんですね、勝った負けたっていうね。で、それから学校体育であったりとか、その中で、教育としてのスポーツという側面があると。いうこの2つは日本人もですねの中である程度市民権が得られているんですけど、まあ、あまり区別されてないと、一般の方はましてそうですし、ある程度専門というか、まあ、あの指導してるスポーツの指導してるような人でも全然区分けせずにですね、時には教育の姿を借りて、時には競技者としての姿を借り、そして競技で勝つことが結局教育なんだとかですね、あのそんな論調というか理屈をですね、まあ使うわけですけれども、まあそういう側面、いろんなものを帯びているというスポーツがね、いう側面があると。で、その方が問題提起されたのは余暇のスポーツという考え方もあるだろうと。で、あのパネリストの中にですね、ドイツで、ジャーナリストとして活動されているですね、ドイツに住んでいて、まあ、日本に情報発信をしている、主にですね日本に発信している方がいるんですけど、まあ、その方と、まあ、その問題提起をした先生と、まあ、私が、まあ、友人なのでいつもそんな議論をしてるんですが、その中でですね、そんなお話を2人がされていたと。で、まあ余暇のスポーツというものを中心にですね、日本にもこうもっと根付く、中心にというか余暇のスポーツという考え方も日本に根付いていくっていうことが、まあ、議論の中心に、まあ、置かれてですね、昨日はまあ話が進んでいったと。で、その議論の中で子ども時代、まあ、若い大学生のパネリストもいたんですけど、好きで始めたサッカーが、だんだん勝ちたいと思うようになり、トレーニングを積むようになり、勝つとか競技っていうのも楽しみ方の一つなので、決してその苦痛のためにやってるわけじゃないんだけれども、楽しいと思って始めたはずのスポーツがですね、サッカーがですね、次第に苦痛になっていったという、まあ、話があってですね、そこの問題提起から、まあ、そういうことが起こってくると。で、例えば子供にどう思うって聞いてもなかなか意見が出てこないとかですね、しんどそうな顔してやってると、こっちはそんな思いでやってるわけじゃないのにみたいなことをお話していただくパネリストの先生もいて、なぜそうなるのかわからないっていうような感じになっていったんですね。で、まあ、そこら辺からですね、まあ、僕はあの話したくて仕方ないみたいなところが本当はちょっとあったんですけど、僕はパネリストではなくてコーディネーターですから、僕の意見を言うっていうのはやっぱりそこはあのそういう場所ではないし、それは言ってはいけないことだと思ったので、はばかられたんでですね、ここで今ですね思いの丈を発信しようかと思っているわけですが、これを聞きながらですね思い出した話があって、僕がまああの今いろんな仕事をしている中でですね、子どもの権利条約とかですね、まあ、そういうのをまあやってる中でいろいろ考えてることでもあるんですけど、まあ、それをちょっとご紹介したいんですが、ハロウェイという人が書いたですね、まあ、古典的名著を言っても、まあそんな20年30年は経ってないか、90年代後半に英語で書かれた日本の幼稚園を、幼稚園保育所をですね題材にした、カタカナでですね幼稚園という本があります。これあの、まあ、賛否いろいろあってですね、いろんな見方ができるし批判的な人もいるんですけど、 まあ、僕は一定以上 の参考になる部分があると思っているので、今少しじっくり読んでるんですが、これの第4章でですね、ハロウェイ、作者ハロウェイですねが、ピークという、またこれもピークという人も日本の幼稚園を題材にして研究した本なんですけど、それを引きながらですね、まあ、こんなことを書いてるんですね。ピークが教師のことをですね、優しそうな顔をした軍隊というようなことをですね言っていると。つまりどういうことかっていうと、教師は子どもの要求に譲歩するように見えるが、実際には時間をかけて優しく子どもを丸め込んでいき、最終的には勝利を収めるのであるということを書いてるんですね。で、これ本当によくあると思いません？園にいる先生方、もう絶対と言っていいほど心当たりある気がするんですよ。僕も本当にこんな姿いっぱい見てるし、なんなら自分も、まあ、子どもに対してとか、幼稚園に限らない、もう小学校とかも、小学校は優しい顔すらしてないかもしれないですね。小学校以上は。だから、これね、なんだ、幼稚園から始まって、幼稚園は優しい顔してると思うんですよ。幼稚園保育所のね、幼児期はね。怖い顔はしてないと思いますけど、それが次第に小学校ぐらいになってくると怖い顔にもなっていき、中学校高校になると、まあそうなるともう子どもたちももう自分の意見を言わなくなるわけですけど、見事に意見を言わない、どうせ言ったって、聞いてくれないでしょって思う子どもができていくということなんですよね。で、このことは実はすごく大きな意味を、余暇のスポーツの話からちょっと外れるようですけど、一旦外れますけど、大きな意味を持ってるんじゃないかと思うんですね。で、大人が常に正しい存在であるっていうふうにどこかでなってしまっている。これはなんだ、宗教的、まあ、儒教とかのね影響で、年長者がなんていうのに対するリスペクト、敬意を払うとかですね、そういうこととつながってくる、まあ、敬意を払うことは大事だし、それ自体が悪いわけじゃないんだけども、大人は常にで子どもに対して、子どもは福祉の対象であって弱い存在であるという、それぞれの理念は別に間違ってないんだが、それがくっついてしまって大人が常に勝つ存在、子供は弱い存在みたいになってしまっているというのがあるんじゃないかなと思います。で、さらにそこから思い出したのは、佐伯豊先生ですね、東大の名誉教授で幼児教育の方ですけど、幼児教育へのいざないというですね、本の中で、子供らしさっていうことについてですね、未熟とか幼稚っていうことではなくて、大人も含めて見習わなきゃいけないことであるっていうことを、まあ、言われてるんですね。で、さっきも言った通り、福祉の対象であるっていうふうに見ることで、上下関係を生んでしまっているという視点がある気がするんです。で、最後に、だから子供は分かってない、言葉を持っていない、だからそれを大人が自分のいいようにちょっとこう解釈を加えたりとかで、こうしようね、子供の意見を言語化しているように見えて、多分子供が思ってることとはちょっと違うこと、大人にとって都合のいいことに寄せていってしまってたりとか、まあ、ちっちゃいうちはね、それが小学校になると、まだ子供は分かってないんだからみたいなことになっていくということが起こり、それも意識はしてないですよ、もちろん。だけど、そういう感覚みたいなものが大人にも子供にも定着していく。で、大人は意見を言ってごらんっていうの、あくまでもなんか受け身の立場でですね、なんて言ったらいいんだろうな、聞いてあげるからみたいな、もう聞いてあげるの段階で物言いづらくないですか、だって。っていうことが起こってきて、まあ心理学でいうとこの学習性無力感みたいなものを子供が獲得してしまって、だんだん言わなくなるっていうことがやっぱり起こってくるんですよね。これはね、誰も悪気がないんですよ、もちろん悪気がないんです。で、子供はそういうもんだと思ってる。僕らもそうじゃなかったですか。僕、子供の時めっちゃこういう思いありましたよ。はい。で、だけど、まあ、僕が、まあ、ちょっとだけ恵まれてたのは、例えば中学校の野球のクラブチームの時にですね、キャプテン決める時とか、副キャプテン決める時とか、いろんな練習の時とか、意見を聞いてもらえたこともあったんですね。少なくなかったんですね。それはやっぱり大きかったし、意見を言っていいんだとか、クリエイティブなものを評価してもらえたっていうのは、やっぱりちょっとあった気がするので、 それは少しマシだったかもしれないという気はしてますけど、だからまあ、 100% 全部ができてないっていうことじゃないと思うけど、まあ、一般論としてこういうことは起こってるっていうのはそんなに外れてないんじゃないかなというふうに思います。で、そこで今僕が考えていることなんですけど子ども性っていうものを想定して、この佐伯先生が言っている子どもらしさですね、子どもらしさを、まあ、子ども性っていうふうに呼んでもいいかなと思うんですけど、これに対してなんだろうな、リスペクトっていうかですね、リスペクトっていうとまたちょっとなんか大げさなんだよな、こういうものがあるっていうことを想定するっていうか、でこれ考えるときにですね、僕可長域の話をいつも思うんですけど、可長域の話、これサイトのモスキート音が一定、要は蚊の歯音がですね大人になると聞こえなくなるっていう話があって、要はあのぐらいの高周波数の高い音が大人になると聞こえなくなるっていう話があって、サイトの URL を貼っといたのでぜひ聞いてみてもらえると、だいたい何歳ぐらい の聴力ですっていうのが分かるのでですね、遊んでみてもらいたいと思うんですが、こういうものが心というのかなんか想定できる気がするんですね。大人になると見えなくなってくるもの、逆に子供だけが見えているもの、僕らもかつてはおそらく見えていた、おそらくというか見えていたであろう遊びの可能性だったりとか、いろんな子供だけが持っている性質、そこに文章で書きましたけど、例えば後先考えずになんか没頭してめっちゃ遊べることとか、周りの目なんか全然気にならずにもう自分がこれ面白いと思ったらもうそれをひたすらやる力とか、子供の方が絶対ありますよね。僕らもう失ってますよね。だって水たまりがあって遊びたいと思ってもいやー濡れちゃうよなとか、下着1枚しか持ってないよなって絶対思うもんね。思わないとまたそれはそれで大人なんだからみたいなとこもあるしってなると、どっちがいいとか悪いじゃなくて、子供だけが持ってるものってやっぱりあるかなとか、そういうものをに対して子供だけに見えてる世界もあるかもしれない。だけど例えば伝える力とかはボキャブラリーがね違うわけで、それは先に生きてる人間だから感じ取れることとかそれもあるので、どっちかがどっちかに譲るとかっていう0100じゃなくて、子供の見えてる世界、大人の見えてる世界、それをお互いに何て言うのかな、同じ土俵でというか語り合いながらお互いに納得感を醸成していくっていうね、そういうコミュニケーションのあり方があるはずなんですよね。で最後に大人が勝つんじゃなくて、一緒に何かを生んでいくっていう、そういう日常が当たり前にあるように、大人たちが一人ずつちょっとずつ変わっていけばですね、そうすると子供は伝える力とか、考える力、伝える力で大人に対して意見を言って、先生私こう思うんだけど、そこにはマナーとかいろんなものもついてくると思いますけど、そういうのがだんだん身についてくると、子供と大人が一緒に、組織だったり、大きなことを言うなら社会とか国とかですね、そういうのを作っていくことができていくんじゃないかなって、そういうことができていくと、元の話戻りますけど、余暇のスポーツみたいなことも楽しみながら、全力で遊ぶみたいな、勝った負けたも大事だし、でもそれがどこか遊びの要素があって、遊びの定義の時に遊の気分っていうね、遊んでる気分を常に持って、スポーツができてるかとかっていう話が、あるんですけど、これまたちょっと別の話になるんであれですけど、そういう楽しいっていう気分をですね持ったまんまでも真剣にっていうことが十分可能になってくるんじゃないかなっていうね。そうなってくると大げさですけど、日本の社会がの心理的な心理的なっていうか、ウェルビーイングがですね豊かになっていって、ちょっとですね、スポーツが社会の豊かさに貢献できる、ウェルビーイングに貢献できるとか、幼児教育でそういうことをスタートしていく子どもと、だから先生と園児じゃなく、僕の好きな園でですね、先生と呼ばない園もあるんですけど、なんとかさんっていう呼び方をする、そういうところからなんかこうどういうのかな、コミュニケーションのあり方が変わり、 っていう風になっていくんじゃないかなっていうね。これはまあ幼児教育だけでやることというよりはもちろん、小学校中学校高校もね、今までと一緒だったら何も変わってこないので、そういうことっていうのが、起こってくるんじゃないかなっていうことをまあ感じたと考えたということですね。はい、昨日のその余暇のスポーツの議論のところから僕の中ではこういういろんなことがですね、思い起こされて、まあ平たく言うなら大人が最後に勝とうとしないこと、それが目的かというかそうなっちゃってる自然と。そうじゃなくて、そうじゃなくするために子どもの意見を取り入れつつ一緒に作っていくっていうことをしていくためにどんな工夫ができるかっていうことが結構大事なとこなのかなっていうふうに僕としては思っていると、そんなことを考えたということですね。はい、ということで、また皆さんの意見もですねお聞かせいただければなと思いますが、まあ、そんなことを考えましたということでございます。はい、今日もですね、お付き合いいただいてありがとうございました。また明日から、ね、仕事だと思いますけれども、ゆっくりと過ごしていただければと思います。寒いですね、寒いので、怪我をしたりですね、しないようにですね。でも運動不足になりがちですので寒い時は、はい、散歩するとかですね、走るとかですね、僕もこれ録音終わったらちょっと走りに行こうかなと思ってますが、はい、体に気をつけて、引き続き頑張っていただければと思います。はい、お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。